お聞きの放送は SBS ラジオの日本語放送です。
You're listening to SBS Japanese podcast, Bilingual Chit Chat, and I'm your host, Yumi Oba. In this podcast series, we welcome people with Japanese heritage, or those who have connection to Japan and their culture. Perhaps you have visited the country before, or you're studying the language. Regardless, we want to hear your story. We don't want language to be the barrier in telling your story. So here in Bilingual Chit Chat, we hear from talents and their families in both Japanese and English. 日本にルーツを持つ方、日本語を学んでいる方、日本をこよなく愛する方、日本語を流暢に話せなくても自身のストーリーを伝えたい、日本への愛を話したい、そんなゲストに日英でインタビューするポッドキャストです。 So join me on this unique experience.The 27th edition of the Japanese Film Festival has kicked off in Canberra. And today I'm joined by Festival's manager, Ms. Midori Aoyama, and programmer Manasi Udomble. Thank you so much for joining SBS.
Yep, thank you for having us on the show.
Arigatou gozaimasu.
It feels like another year has come around very quickly. Manasi, what is it like for the people working behind the scenes of the festival?
Oh yeah, it's always pretty exciting to be working behind the scenes at the Japanese Film Festival. Like at the moment, the festival has just kicked off in Canberra and we're basically in the thick of it. But as soon as, you know, each festival ends, we're basically already started planning for the next one. So that's what we'll be doing as well after this year's festival ends.
Wow, amazing. So next year's already begun. Well, this is just started.
Yeah, that's correct. So we're always thinking about like what kind of movies we want to have in next year's festival. And it's kind of an ongoing thing throughout the year.
So what is in store for this year's festival?
Yeah, so this year's festival, as you may know, the theme is looking towards the past, our connection with the past. And yeah, it's quite exciting. We have more screenings than pretty much ever before in the Japanese Film Festival's history. And as always, our goal is to...bring the latest and greatest Japanese films to Australian cinemas. So we'd like to have a, you know, diverse mix of films in the program each year, and people can look forward to films from genres such as action, drama, anime, documentaries. And also we have a free special series of films directed by Kō Nakahira available in a number of cities as well.
みどりさんにお伺いしたいのですが、フェスティバルで上映される映画タイトルというのは、どのような基準で毎年選択されているのでしょうか？
はい、JFF の作品選定ですが、まず新作を中心にプログラミングしているので、まあ、新作だったりとか、ちょっと前に遡ると、だいたい2、3年前に日本で公開された日本映画作品、まずは絞って、配給各社さんよりいただくスクリーナーと呼ばれる作品の本編映像サンプルを視聴して、満足度、集客度、そして検閲度の3つの視点から検討しています。で、検閲度っていうのは、JFF 日本映画祭っていうのは、オーストラリアだけではなくって、東南アジア諸国でも実施していまして、で、そういった国々の中には、イスラム圏国などもありますので、検閲、宗教的に表現上問題がないかっていうところにも留意しながら検討しています。で、その3つの視点で検討した結果、総合点が高いものから、配給会社さんとの交渉をスタートするという流れで作品を決めていきます。JFF のメインターゲット層は若年層や20代、30代としていますが、まあ、現地では何が人気か、何を面白いとこう感じてもらえるかっていうのを、できるだけ現地に即したこう評価っていうのができるように、日本人である私も含めてプログラミングを検討しているんですが、マニセ含めた複数の現地のスタッフの声をより大きく反映して、作品選びをしています。
今年のテーマは過去と未来のつながりと聞いていますけど、少し説明いただけますか？
まあ、世界的なパンデミックの影響を受けて、それ以前の生活からガラッと変わった人だったりとか、私自身もそうだったんですが、コロナ禍をきっかけにこう過去を振り返った人っていうのも多くいらっしゃるんじゃないのかなと思いますが、今年の映画祭で上映する作品の多くが、 過去の自分や環境を振り返って、こう、現状を見つめ直し、未来に向かっていくですとか、運命によりガラッと環境が変わって成長していく主人公だったり、過去に起きたトラウマを乗り越えていくお話だったりっていうのが多いことから、過去と未来のつながりというのを映画祭のテーマにいたしました。
And I believe the ticket sales are underway already for all cities. Is there a particular title that is doing well?
Yes, already we noticed there are some titles doing really well in this year's festival. And the one that's been like a standout this year is called Yudo, The Way of the Bath, which is unfortunately for anyone who wants to watch it pretty much sold out now. But that's a really great movie. And I'm really excited for the people who nab tickets to watch it. Basically, a big love letter to the Japanese tradition of the bathhouse. And it covers the story of two brothers who come together and at odds over what they should do with the future of their family's bathhouse.
Midori-san, はどうですか？今年のプログラムに含まれている作品の中で今お話になった誘導以外に何か特に注目されている作品というのはありますか？
はい、あります。この場をお借りして一つだけちょっと挙げさせていただくと、小中和也監督のシングルエイトという作品が、個人的にもとても好きな作品の一つです。平成ウルトラマンシリーズを手掛けてきた小中和也監督の、地点的青春グラフィティ映画と言われていて、日本では今年の3月に公開となった新作になります。物語は8ミリ映画作りに熱中する1970年代の高校生たちが、1978年にスターウォーズ日本で公開になったんですが、振りに影響を受けて SF 映画作りに挑戦して、文化祭での上映に向けて映画作りに没頭するといったお話になっています。どうこう映画を作っていくかとか、特撮映画を作るかっていうのを試行錯誤する中で、映画で何を伝えるのかが一番重要であることに気がついて、映画作りに悩みながらも、で、話の中ではちょっと甘酸っぱい恋模様なんかも描かれていて、まあ、高校生たちが成長していくっていったお話の流れなんですが、まあ、当たり前のことではあるんですが、映画、一つの映画が作られるまで、企画があって、準備があって、撮影があって、編集があって、仕上げがあって、上映があるっていう、その上映されるまでの一連の流れを、こう、観客の自分もこう、体験できる映画作りの楽しさを知ることができる作品でした。ですので老若男女問わず幅広い層の方に楽しんでいただけるかと思いますので、ぜひこの映画祭をきっかけに見て多くの方に見ていただけたらなと思います。
There is one other title that interests me. It's Nanchan's Little Secret. Do you think you can explain to the audience a little bit about this particular movie?
Yes, of course, sir. Yeah, we're really excited about this movie. It's one of the LGBTQ+ movies that's featured in our program. And this one's basically a comedy. So it's about a group of drag queens who basically suddenly embark on a road trip. And the reason they do this is because their friend Nachan, who is a drag queen and the owner of a gay bar in Tokyo, has passed away. But to make things complicated, she carried her gender identity to the grave and hid it from everyone. So basically her whole family, her community, and even her mother. So it kind of explores the topic of grief, but as a comedy, it's really humorous at the same time. And the movie basically is this one big adventure of how these drag queens come to attend Nachan's funeral. And yeah, pretty much shenanigans they get up to along the way. But yeah, it's quite an interesting film to see as well, because the reality of being LGBT in Japan isn't really a topic that's explored much in films, and I think it's one that audiences will really enjoy.
When the Japan Foundation picks the movies, do you look at the diversity of the film, for example, in this case, the LGBTQI community?
So we do have like a list of films that we choose from when it comes to picking the films that appear in the lineup every year, but as it's the Japanese Film Festival, it does tend to focus towards films that are basically spotlighting issues that are prevalent in Japanese society. So, yeah, when it comes to the selection process, we're previewing and watching a lot of films that will touch on topics that are related to that. But, yeah, when it comes to selection, we really just try to, watch as many films as possible from a diverse mix of genres. And try to, reflect that in our program as well.
You know, Manasi, I'm really intrigued to ask you, you know, you're a non-Japanese person working for the festival, the Japanese Film Festival.
Yeah.
What's it like for you to be working for this event?
It's really great. It's it's a really great experience. Personally, myself, I didn't have any experience like working for a film festival before I started working for the Japanese Film Festival. But as someone who's always had an interest in Japanese culture, and I started studying Japanese when I was quite young, it's just fun for me to be immersed in the culture, basically, and like get to watch all these movies and see all these movies and talk about them like this and share them with Australian audiences, of course, because I know there are a lot of people like me out there who are in love with Japan and love to immerse themselves in Japanese culture. So yeah, it's something that brings me joy to be able to share this event with everyone.
What do you think makes a Japanese film unique from the rest?
Well, it's kind of like something I could talk about for a long time, but I think, yeah, Japanese films, they're definitely quite different, especially when you're comparing them to films like that come out of Hollywood. So in particular, the Japanese industry tends to be quite insular. So when you're watching Japanese films, you'll find that those titles usually are definitely catered to a Japanese audience. So they'll focus on topics and issues related to Japanese society, and they'll include like comedy and jokes and references that like mainly only applicable to Japanese people. So they're quite unique in that they're not usually targeted to global audiences. So content-wise, that's a way that Japanese films are different to the rest. But in terms of how Japanese films are made, I find that filmmakers even take a different approach to how they make films in Japan. So yeah, compared to Hollywood, I definitely think Japanese films tend to not explain themselves as much. So in terms of endings, Japanese filmmakers are usually more comfortable with leaving things open to interpretation. And yeah, they don't tend to not explain themselves as much as films from other parts of the world.
ジャパンファウンデーションは長年にわたり日本映画祭を開催されてきましたが、これまで特に人気のジャンルなどっていうのはありますか？
もうですね、過去の実績を見て、このジャンルが特に人気があるっていうのはやっぱり一概に言うのはなかなか難しいんですが、さっきマニセの話からも今年は誘導が人気っていう、誘導という作品が人気っていう話がありましたが、日本ならではの文化が何かしらの形で取り上げられている作品っていうのは、やっぱり比較的人気が高いように思います。例えば、時代劇、食、あとはアニメもやっぱり例年人気ですね。今年はオープニング作品でもある前田哲監督による時代劇大名父さんですとか、お風呂の誘導、あと水墨画を題材にした小泉則弘監督の線は僕を描くなどが日本らしさ、日本っぽさを描いている作品なんじゃないのかなと思います。で、あとはコメディやエンタメ系の作品もそうですね、過去の実績を見てると結構集客があるんだなという印象を受けました。ここ最近ですと、やっぱり日本国内の映画賞を受賞していたり、国際的な映画祭に出品して評価を得ている作品っていうのも話題になっていると思います。今年ですと、石川慶監督によるヒューマンミステリーのある男っていうのも、一定の層から、方々から予約いただいているようで。
コロナによる影響は映画界にもありました。最近の日本の業界はどうでしょうか？復帰したと言えますか？
そうですね。日本の興行収入的な面で言うと、コロナ禍の前だと過去最高興行収入を出たのが2019年だったそうなんですね。で、昨年の結果っていうのはそれにはまだ及んでいないそうなんですが、確実に2018年、2017年の数字には近づいてきているそうなので、やっぱりそのコロナ禍の前の状況には戻ってきているようです。コロナ禍をきっかけに動画配信サービスもかなり活発になったと思うんですが、国際交流基金も2020年度、2021年度にオンライン日本映画祭を開催しました。まだちょっと詳細情報はお知らせできないんですが、オンライン日本映画祭2024も実施できるように今計画をしています。あとはオンライン日本映画祭だけではなく で、配信企画として、日本映画の多様性を支えて、また地域文化にこう彩りを与えているミニシアターというものに焦点を当てた、インディペンデントシネマという映画祭ではないんですが、特集配信企画っていうのも、今月の31日まで無料配信しています。で、この企画っていうのが、まあ、ミニシアター、日本各地にある北海道から沖縄まである10館の、ミニシアターに携わる方々から推薦いただいた日本映画、あとは世界各国で活躍されている監督だったり、評論家さんだったり、映画人の方々から推薦いただいた日本映画、合計12作品を無料で配信しています。で、あとは作品以外にも、今回この企画にご協力いただいたミニシアターが10館あるんですが、この10館のお仕事されて、上映に取り組まれている方々のお話ですとか、そのミニシアターが所在する地域の紹介動画っていうのも、同じプラットフォームで配信しておりまして、企画がですね、英語字幕以外にも、中南米、スペイン語、インドネシア語、タイ語、繁体字、簡体字の中国語字幕を選択して見ていただくことができるので、オーストラリアには英語を母語としない移民の方々もよくいらっしゃると思いますので、そういった方々にも、日本のその映画館のことだったり、地域のことだったりっていう、より多くの方々に日本のことを知っていただけるような企画っていうのも実施しております。で、この企画は JFF プラスっていう海外向けの日本映画情報発信ウェブサイトのウォッチセクションからアクセスできるので、ぜひぜひこの方々にご覧になっていただければと思います。
Manise, I see there's quite a few special events again this year.
Yes, there are. We have quite a few talk events and special events happening at our festival this year. We do have one that's on in Sydney in relation to our film called The Lines That Define Me. So,This film is basically about a young man who learns how to overcome his grief when he learns about the art of sumi-e, or traditional Japanese ink painting. And it basically covers his journey of how he basically uses this art form to heal from his loss. So on the October 28th at Palace Morton Street in Sydney, we have a sort of a special event where we have an artist coming in, and she's going to be making a sumi-e style painting, and it will be projected onto the big screen for audiences who watch the movie to view afterwards. So that's quite exciting. We also have a number of talk events in relation to our very special series of films by Ko Nakahira. So Ko Nakahira is a director that was prominent in the 1950s to 60s, and he really was quite popular after the post-war period in Japan. And his most famous film is called Juvenile Jungle, or Crazed Fruit, which is screening in Canberra, Brisbane, Melbourne, and Sydney. And in Melbourne and Sydney, we have talk events with academics after the screenings of those films.
And finally, a message from the program coordinator.
Yeah, I really hope that everyone loves the films in this year's program. There was a lot of love put into this year's lineup. And we've always tried to incorporate a good mix of genres for Australian audiences to experience Japanese film through. So I hope no matter what, you're interested in, I hope everyone can find something that they will enjoy at the Japanese Film Festival this year.
Thank you so much, Manise and Midori, for joining SBS today.
Thank you so much
for having us. ありがとうございました。
This was SBS Japanese Podcast Bilingual Chit Chat. For more from SBS Japanese, head over to sbs.com.au/Japanese.
もっとストーリーをお聞きになりたい方は、iTunes や Google Podcast、Spotify などでお楽しみいただけます。